皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月27日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は本当の共生とはです。最近よく共生、コラボレーションという言葉が使われます。この言葉は例えばリーダーシップの観点で言いますと、組織の内部での、みんなの相乗効果を高めることをチームワークと言いまして、で組織を超えて、相乗効果を高めることをコラボレーションというふうに言っておりますし、エコロジー、生態系あるいは環境の話の中で言う場合にはですね、自然と人間がですね、より、親密に、なおかつお互いにですね、害を及ぼすことなく暮らしていくことを言いますし、から人々の共生ということになりますとですね、みんなが生き生き元気に暮らしていけるようにという話なんですね。でそもそもこの共生というこの言葉ですけども、なんか江戸時代にはなかったんだそうですね。この言葉は使ってませんが、みんなそれぞれ生きていけるように考えてたという意味では、中身としてはですね、もうずっと昔から日本の社会にある考え方で、いろいろと、今その取り沙汰されているところが多いですね。共生については取り沙汰されているところが多いですけども、日本人として見るとですね、歴史的にはですね、当たり前の部分も多いんじゃないかなと思うんです。で本当のこの共生ってどんなものかっていうふうにも考えるとですね、ちょっと理屈っぽい話になっちゃうかもしれませんけども、数学で次元という考え方があります。我々がその住んでる世界は3次元か4次元かっていう話がありますが、数学で考えますとですね、0次元、1次元、2次元、3次元とか、次元の数っていうのは好きなだけ考えることができるんですね。例えば2次元であればこの2本の軸があって、3次元であれば 3つの軸がある。だから次元の数が増えていくとですね、空間が広がっていくんですね。平面と言いますか、空間と言いますか、広い意味で空間と言いましょうか。次元の数が広がると空間が広がっていくんですね。ところがその例えば同じように次元がこうあってもですね、ある2つの軸が非常に接近しておりますとですね、その2つの軸の間で作られる空間ってえらく狭くなるんです。ですから仮に例えば5本の軸があってもですね、そのうち2つの軸が非常に接近しているとですね、実情軸は4本しかないのと同じになっていくんですね。で私に言わせれば、その競争社会っていうのはある意味で言いましたら、みんながその活動できる空間をわざと小さくして、すなわちいろんな人々のこの軸をですね、全部接近させて、同じ場所にこの竹林みたいに密集させて並べましてですね、でその非常に狭い空間を作って、よそにどこにも行けないようにして、前にしか走れないようにして前に走らせるのが競争社会で、共生社会っていうのは言ってみればみんながそれぞれ違っていて、いろんな方向を向いているがためにですね、その中で非常に広い空間ができるんですね。広い空間ができるんで、ですからなんかみんな伸び伸び生き生きと行動できる、そういうなんか考え方なんじゃないかなという気がするんです。なんかちょっと理屈っぽい話をしちゃったんですけども、例えばですね、料理にうまい人と洗濯にうまい人と、それから何て言うんでしょうかね、物を売ることにうまい人と、3人がいたとしますよね。そうしますとこの3人がね、仮に1つの、会社を作って、料理を作って物を売って、それから社内の片付けをすると、それぞれ役割をですね、分けてね、お互いに協力し合いながら仕事をしていけば、立派なお店、なんかねお惣菜を作って売るようなお店ができるんじゃないかなと思うんですが、例えばこの3人が同時にですね、どっかの工場の、アルバイトの工員さんとして、同じようにそのラインに入って働くんであれば、3人いてもやることっていうのはただ単にそこで製品を作るだけですから、変わり映えのしない、誰がやっても変わり映えのしない仕事にしかならなくて、言ってみればその3人で作る空間っていうのは全然広がらないし、ほとんど重なってるわけですね。で重なってますから、当然その、予想物を排除しようっていうその雰囲気が広がってって、3人の間で競争が始まっちゃうわけですよね。ですから本来の共生っていうのは、その次元の話で言ったら、次元をその本当の意味で次元を広げていくために、一つ一つのその軸、一人一人の人のやってることがあんまり重ならないようになっていて、あんまり重ならないからこそですね、そのみんなで共同すると相乗効果が働いて、ものすごくいい仕事ができる、 まあ、これは共生社会じゃないかなと思うんですね。ですから本当の共生社会ではみんなそれぞれ本当にこの役割をしっかり担っていましてね、その与えられた役割をですね、十二分にこう発揮すると同時に、もう互いにその助け合って協力し合うというものが、まあ、非常にその、まあ、活発に行われると。だからよくこの少ない人数でこんな偉大な仕事ができますねという形になるわけでありますね。で、この次元を広げる、まあ、次元を大きくすると同時に、まあ、そのお互いなるべくこの数学的に言えば直行するように、ちょっとまた理屈っぽい言葉ですが、直行するって言葉がありまして、軸と軸が直角に交わるっていうことなんですね。直行するようにこの軸を引くと、軸を立てていくっていうのはですね、まあ、その平面、その空間をですね、できる限り広く取るっていう意味なんですよ。ですからできる限りその広く空間を取るようにですね、いろんな多様な人たちを、まあ、組織の中に並べていくっていうのが実は一番ですね、まあ、言ってみれば本来 の共生社会に近いものに私はなっていくんじゃないかなと思うんです。だからどうしてもね、この異質な人を一つの場所で、まあ、運営仕事できるようにしていくっていうことがね、実は共生社会の中で必要になってくるんです。価値観はね、それはみんなで共通してないとうまくいかないと思うんですが、まあ、価値観の共通、まあ、なんて言いますかね、共有さえできていれば、具体的にその何ができるか、何が得意なのかということは、なるべく実は違っていた方が、その次元としてはですね、よりそのしっかりとした、まあ、空間ができて、より次元がそのしっかり確立して、より広い空間ができて、できる仕事の内容もですね、よりその深くなっていくんですよね。ですから、その、やっぱりそういうその、まあ、次元ということを考えましても、本当の意味での共生社会を作るためには、一つ一つの人、一つ一つの軸、一人一人の人がですね、まあ、本当に自分の看板はこういうもんですよという看板をしっかり出せるぐらいまでにその技を磨いて、で自分 の, その能力を高めて、同時にそのみんなと一緒にチームワークでやっていきながら、プロフェッショナルとしていろんな仕事のやり方の使い分けができるようになっていくことが、まあ、一番簡単なですね、共生社会になるための私は必要条件じゃないかなと思うんですね。例えばその過疎の村とか行きますとですね、限界集落という言葉がよく使われます。もうこれ以上人の数が減ったらですね、集落を、村落を維持できなくなるという、その限界のことなんですね。で、その限界集落行きますと、やっぱりみんながそれぞれものすごくいろんな役割を果たしているのに気がつきます。本当にその、朝起きてただ働いて、夕方帰ってきて食事を作ればいいっていうんでは、その我々の生活環境って維持できないんですね。道路を直したりですね、さまざまなその、まあ、農作業もそうですけども、さまざまなその仕事というのをみんなでやらなければならないんですね。で、その時にやっぱりそれぞれ役割が決まってて、いろんなその役割をみんなで果たしていかないと、村落の維持ってのはできないんですね。ですから例えばね、都会のそのワンルームマンションであれば、40個あって、そのうち1個だけ人が入っていても、まあ、その人は電気と水とガスさえ通じてれば、まあ、普通に難なく暮らせるし、隣が全部空き家だろうが何か関係ないんですけども、まあ、その村落共同体に行きますとですね、そんなことはできなくてですね、やっぱりみんなそれぞれ役割が決まってますから、役割が決まっている人がやっぱりあんまり少なくなるとですね、役割があるのにそれを担える人があんまり少なくなると、やっぱりその次元の数が言ってみればね、減ってきて空間を維持できなくなって、そしてやっぱり村落全体を放棄しなきゃならないという事態なんですね。まあ、そういうふうに考えますと、共生社会っていうのは今の我々の中でも実はしっくり根付いていて、逆に言えば都会で一人で暮らしてると、なんかその共生社会っていうもののですね、実像が見えにくくなってんだろうと思うんですね。要するに役割分担がしっかりあるということなんです。で、その役割分担っていうのはですね、決していやいややるもんではなくて、まあ、その人が本当にその好きなもの、得意なものに根ざしたものであるべきなんです。じゃないとですね、本当にその高いパフォーマンスが得られないからなんですね。で、あるいはですね、本当に山奥の村に行きますとですね、そのイノシシやシカという動物とですね、日々戦いながら暮らしている人たちがいます。実は私どもの事務所にあります小田原のですね、奥の方に行きますと、まあ、そこにもうやっぱり集落があるんですね。小田原って本当に面白い町で、駅の真ん中は本当にすごい都会的なところだし、海の方に行けばですね、江戸時代から続くですね、商家とか江戸時代から続くかまぼこ屋さん、干物屋さんみたいなの残ってますし、それから山の奥行きますとですね、本当になんか深山幽谷みたいなところにですね、ひっそりとその人々が寄り添うように部落を作って暮らしたり、集落を作って暮らしたりしてるんですね。で、そんなとこ行きますとですね、その山の行きますとね、 もうイノシシとかハクビシン、鹿が出てしょうがないんで、イチジクの木植えんのやめて桜に変えますなんて話をしてるんですね。ですからまあもう今やあの山の動物たちもですね、山の奥に住んでんじゃなくて里山に住んでんですね。ですから人間が作ったものを食べて生きるっていうことに慣れちゃってるもんで、里山に住んでますからすぐ出てくるんですよね。まあそういうのはある意味では、まあ、共生社会といえばこそ共生社会なんですね。すなわちそのイノシシというのもですね、ちゃんとそのそこに住むにあの生き物でありますから、イノシシの生きるそのためにね、イノシシやハクビシンが生きるために必要なその環境を整えてやらないと、その分その人間がですね、まあ言ってみればあの世話しなきゃなんなくなるわけですよね。ある意味で言うとニートになっちゃってるわけですよね。あの野生の動物たちも自分たちの力でその外の山で暮らそうと思っても山の環境が荒れててですね、なかなか外で暮らせないと。だから言ってみれば人間に食べさせてもらうということで、人間の社会に2として生きてるわけですね。ああいう山の動物たちもね、なんか笑っちゃいますけどね、ああいう様子見ると。だから本当のこの共生社会を作るためには、動物は動物らしくやっぱり暮らせて、人間は人間らしく暮らせて、イチジクはイチジクらしくその実がなるようにですね、まあいろいろこの調整をして考えていかないといけないんですね。それが本当のその共生社会というものの姿なんじゃないかなというふうにこう思うんですね。で、あの本当にその今、環境問題なんかもですね、本当に切羽詰まっちゃってるわけであります。ご承知の通り、その二酸化炭素を含めた温暖化ガスの排出はですね、どんどん増えてまして、この様子でいきますと、あと10年から30年ぐらいの間にですね、いよいよその臨界点に達すると。この10年から30年の間に本格的にですね、二酸化炭素の排出量を減らさないと、地球環境はいよいよ取り返しのつかないことになると、まあ、いうふうにこう言われてるわけですね。さあそれで問題はその科学技術がどうなるかということなんですが、まあどうもですね、科学技術の力によって問題が克服されるのはまだまだ先のようでありまして、あの水素エネルギーとかね、ですから当面はですね、今の我々が使っているエネルギーを使わないと、今の生活は維持できない。ですからまあちょっと逆説的な話になりますけども、もし今我々の住んでる社会がですね、そのまま特に大きな問題もなく運営し続けられるとすればですね、人類に未来はないんですね。反対にもし人類に未来があるとすれば、それはどこかで今我々のこの生活が止まるっていうことですね。地震なのか停電なのかなんか知りませんけども、少なくとも今のように、食料やあるいはそのエネルギーを使えない状況が一瞬にしてやってきて、嫌がおうでもですね、まあそのライフスタイルを変えざるを得ない時が来るんじゃないかなと思うんですね。まあそういう時こそですね、本当にその一人一人が何ができるかというのが問われていくんですね。やっぱりこの役割というものが誰にもあるわけでありまして、今まだこの平和なですね、のどかに暮らせる時代のうちにですね、やっぱり自分の能力というのものを高めておかないといけないと思います。まあ、本当に時代は非常にその皮肉なことにですね、この10年ほどそういう個性を殺すように殺すように世の中が動いてきたわけであります。まあ悪神の仕業と言ってしまえばその通りでありますが、まあ、新しい時代が来るのを嫌がる悪神がですね、人々の個性を殺そう殺そうと、先手を打って努力していたと言ってもいいんじゃないかなと思うんですね。でももはやそれもですね、まあ言ってみれば、悪神の方が破れて、今走り去っていってるところでありますから、これからやっぱり自分の力でみんなですね、生きていくべき時だし、そしてやっぱり自分なりの個性能力を磨いていくべき時がいよいよ来てんだと思うんですね。もちろんその友達ってのも大切であります。それから自分を生かすことができるその土地っていうものを持たなければいけません。おそらくですね、特産物という言葉があることと同じようにですね、これからはその会社がどの地域で生まれた会社なんですかということにも個性が見えてくるんだろうと思うんです。例えば京都の会社ってやっぱり面白いですよね。京都からは非常にユニークな会社が今でもたくさん出てきますね。やっぱりあんな感じでですね、この地域のらしい会社っていうのはこれからやっぱり増えていくんだと思うんですね。地域の特産物ならぬその地域の特産会社みたいなものがこれから増えていくんでしょ。それぐらいやっぱり企業経営っていうのもですね、これから個性的にやらないと生きていけない時になってくるんだろうと思うんです。ですから本当のこの共生社会というのはですね、なんとなくみんなでニコニコして手をつないでまったりやってみましょう、やってみましょうという意味では実は全くないんです。そこだけは誤解してほしくないんですね。なんとなくニコニコ笑ってまったりやってるっていうのは、逆に言うとですね、それ数学で言いましたら次元の数をあえて落としてるんですよ。 本来自分はいろんなことできるのにやらないで黙って座ってるってことですから、座標軸をですね、その分落としちゃってることで、落としちゃってることを意味しまして、ですからそのできる空間は狭くなるんですね。ですから本当に空間を広くするためには、みんなやっぱりですね、自分のできることはどんどんやらなきゃいけないんです。で、相手を尊重し合いながら自分のできることをやればよろしいんで、あるいは自分のできることを必要としている場所でやればいいわけでありまして、それが本当のその共生社会というものなんですね。まあですからその、本当の共生社会ってのは割と激しいものなんですよね。結構激しくてですね、まあその自然界と同じで、なかなかその最初からその全体像が見えない部分もあるんですが、まあ人間はですね、そういう意味では進化した動物のようでありますから、本来の能力を持って努力すればですね、本当の共生社会というのはやっぱ作れるんじゃないかなと思うんです。それが本当にこの21世紀のグレートコラボレーションという時代なんじゃないかなというふうに思ってますんで、まあ、どうぞ皆さんもですね、努力していただきたいというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、本当の共生とはということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。